発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りします。発電マンの太陽光発電ラジオ講座、今回は発電マンの岩堀義弘さんが太陽光発電の発電事業を始められて第1号という会社に連れて行ってくれました。シズパック有限会社というところなんですが、もうご存知の方も多いんじゃないでしょうか。ティーバッグやコーヒーバッグの加工専業で、もう20年余り実績と信頼を持ってやっている会社ですよね。そのバリエーションの豊富さ、そして会社に訪れると皆さんがもうすでに白い、コートを着てまして、これがまあなんか本当に医薬品をやっている研究者という感じの雰囲気なんですが、そういう中でお仕事をやっているという皆さんです。お話ししてくださったのはシズパック有限会社の代表取締役佐野明さんです。
まあ静岡で一番早いっていう話に結果的には、まあ、なってるようだけど、はい、これをある程度やらざるを得ないと、まあ、そういうような形からね始まった。なんでやらざるを得ないか、私のところはたまたま富士に工場があって、
あ、はい、
でやはり停電という話が実感的にね、まあ起こったわけですよ。たまたま富士にあった工場がそういう停電というような、まあ、前提の中で、まあ、営業していかなきゃならないかなということになって、これはやっぱり我々はお客様に電気を使って仕事をしてお客さんのニーズに今答えているという商売である限り、要するに装置産業である限り電気をもしも途絶えるようなことになったんなら、まずは自分たちの仕事もおぼつかないし、はい、ましてやお客様に非常に迷惑かかると、で私どもお客さんって全国だから、はい、電気が止まったっていうことで、まあ、ご迷惑をおかけするっていうのは甚だ申し訳ない話と、だったら何らかの形で手を打ってもいいか、そこでまあ始まったのがたまたま今年の初めの頃でね、だからそれからまあ逆算してきゃ当然、まあ時間的に経由をすればたまたま7月の頭頃に、まあ始めただけの話でね、それがたまたままあかの有名な発電面さんに、あなたがために、まあたまたまねそういう工事が始まったと、まあ今でも多少そのモニターは出てくるけれど、数字は出てくるけれど、まだ我々もお金をもらえるというまあ前提ができちゃったもんだから、
売電ということです。
そうそう、そのお金が果たして正確にもらえてるのかどうかね、まだもらえてないんだよな。
12月の18日に連携をして、最初の、計測がいつになるかな、1月の何日かですよね、でまあもうそろそろちょっと出てくると思うんですけどね、
多分2ヶ月遅れだと思う
ぐらいです
ね、締め
手が、
まず先に投資ですね。
そう、まずはお金を払っていかなきゃならないよね、
自分のところで、まあ、停電の時にもこれを使ってっていうことはお考えになってるんですか。
そう、結局はね最初にその発想というのはそこにあったわけね、で要するに電気が不足すると、だからお金がその当時いくらというの発想は全くないし、そのような情報が流れてこなかった、でただこちらとしては停電した時に自家発電をしてなんとか機械を回そうと、で自家発電の装置としては何がよからべえということになって、まあ、当時はね発電機とかいろんな発想があってどうしようかと思ったんだけれど、だんだん再生エネルギーとか何とかいうような出てきて、それでそのうちなんとかその電気を買い取ってもくれそうだと、その当時は買い取ってもくれそうであって、絶対の買い取り制度っていう話じゃなかったね、でそのまでに家庭用のやつは全部自家消費して残念残ったやつをまあ買ってもらえるんだよということで来てるから、当然まあそんなことだろうと、だったらうちの今使っている月間のキロ数をそれじゃ発電の能力でやれば、まあ完全に追いつかないにしてもある程度、まあそれは補填できるだろうと、でそこでよしそれじゃその分くらいは ともかく補填できれば、万が一、うん、万が一電気が止まっても全部の機械が止まる話はないだろうと。じゃあ実際にはどうしたらよかろうべということで、まあそれは屋根に風車をくっつけて回してみようかとかね、でいろいろ、考えてはいたんだけど、はい、まあそんなこんなの時に、モジュールの宣伝がガタガタ、うん、テレビで始まって、そのうちに、お金が、まあ、我々最初は36円くらいという話からね、始まって、それが38円だろうくらいになって、まあ、38円で計算しても買ったらいいかなと思ったところが40円超えて42円と、はい、まあ、いうことで固まったと。それでまあ42円で、まあそれを残ったら買ってくれんかなと思ったら、全量買い取り制度、はい、で実はこれも我々の最初の趣旨とは反してるわけね、うん、全部買い取られちゃって電気は停電になりますと、はい、でも買うとき買い取る時はお天敵お天道さんが停電にならない限り買い取りますよと、まあ、それはそれなんだろうけど、うん、いずれにしろこっちは機械が止まってしまうということになると、最初の目的からちょっと違ってきたなと先生もらえいいって話じゃねえよ、うんうん、やっぱりお客様に迷惑かかんないように機械が確実に回る方法のために入れたものが、うん、まあそれがどういざとなったらそうはなりそうもないなということになりましてね、
はい、
当然そう社会がそういう中で私と同じように困った人たちの声が重なってくれば、まあ政府としても電力会社としてもそれじゃあ、まあともかく生産を優先し、少なくとも事業活動を優先してくださいと、だから一時売電よりも自家消費を優先してくださいというふうにな切り替わってくるだろうと、まあ当然まあそういう気持ちはあるんでね、うん、だ今は対面でまあ一応一つの流れとして全量売電でということなんだけれど、いざそうなった時にはまあ自家消費ができるであろう、うん、しなければ困るんでね、うん、だから今のうちに設備しておけば、うん、万が一その時に慌てなくてもね、うん、まあうちは電気を切り替えてその切り替え装置をつけてもらって、自家消費ができればお客さんには迷惑かかんねえだろうというのは今でもあるわけね、
う
ん、
備えとして
ってことですね。そうそうそう、備えとしてね、うんうん、だもんでその備えがまずは第一であってね、うん、ここでお金がもらえるともらえないのはそれはもう第二次的な問題なのでね、
うん、これどうなんですか今売電 100% ということで、まあ、小さな発電所がこの屋根についているわけですけれども、はい、もしも止まってしまった時に自分のところで使えるようなシステムっていうのは組めるんですか。
実際にはですね、こういう工場設備を動かすとなると、あのかなりの電力量が必要になるんですね。でもしやるとしたら蓄電バッテリーを備えて一旦そこに入れて安定的な電気を送るような仕組みにしないと、こういうものはなかなかね、あの結局モーターが途中でこう、あの太陽がちょっと雲がかかっちゃって途中で電力がこう弱くなっちゃったり途中で止まっちゃったりというふうになると非常に問題ですよね、工場的に。
だから基本的にはね、当然、はい、あの蓄電器バッテリーをね、はい、の経由しての話なんだけれど、はい、いずれにしろ何かのそういう装置さえつければね、はい、つければ
それを、ね、つけて、そうですね、それをつければある程度、
そうそう、だから、
はい、できるということですね。
そう、できる、はい、前提はできる。だから止まった時の対応が要するにモジュールが乗っかってなければ、はい、やりたくてもできない。
そうですね、
そうですね、う
ん、だからそれがいずれにしろちゃんとベースがしっかりあるならば、うん、あとはね何とでもなるだろう、
うん、そうですね、
その安心感というか、うん、だから俺も電力会社に頼るんじゃなくって、自己でできるものだけは調達をしていきたいと。だから太陽光だけじゃなくって、はい、もしも他にそれを自分たちで生み出す方法があるんなら、
はい、
それも考えておかねえいかんだろうかな。
複合的な方法もありますね。
そうそうそうそう、だからそれも考えなきゃならないし、うん、電気を作ることも大事なんだけれども、電気を使わないことも、使わなくて同じように、はい、生産ができること、
そうですね、
そのためにはどんな方法があるか、だからまあできることからやっていくしかないということでね、はい、だからまあね、お金はかかるね。
そうですね。
でお客さんにはその分ね、担保であげてくれたら言わ、はい、いかないんでね。
そういう意味では、まあ、売電である程度減価償却できていくというのは強みにはなりますよね、設置するときには。
いやね、これ要するに長期のスパンだから、
はい、
そこら辺で何が起こるかわからないよ、
はい、そう
で例えば困るのは今は周りの環境で太陽光を24時間、はい、まあ2時間ということはないけれども、
はいはい、
まあ計算通りに受講できてるけど
昼間ね、
そう、
はい、お日様が当たってると
実は隣にうちが立っちゃったと、うちは発電、まあ、装置があるから隣のうちにうちを建ててくれるなと、
はい、
俺のところにも高いもの建ててもらっちゃ困ると、はい、そんなことは言えないわけで、
そうですね、
ね、うん、そんなことになると計算外のことが起こりうるわけね、はい、で実際のところ、まあ、掲示してみないと、
はい、
なんとも最初の計算が合ってたかどうかわからないと。
そういうことですよね。で今までもあの岩堀さんにはそういうトラブルの話伺いましたし、
はい、
事例もいろいろ伺ってきましたけれども、はい、実際今も社長がやっぱり懸念していらっしゃることっていうのがありますが、
はい、
それでも社長は屋根に乗せてくれました。
そうですね、
発電始まっています。
そうなんですよね。だからあの本当に僕は前々からずっと言ってるのはそういうリスクが絶対あるの で、
うん、
でそのリスクをあのきちっと知った上でそれでやるかやらないか判断してくださいっていうことをずっとお客さんには今言ってきてるんですね、うんうん。でそれをまあ最初にだから僕はやってくださいということは実はお願いしたことは一切なくて、それはお客さんの判断ですと、うん、でも社長はやってくださった、
うん、
で僕はそこはすごいね、あの素晴らしいなっていうふうに実は思ってます、うん、だから実は今日どうしてもいろんなことをおっしゃってるんですけど、いろんなリスクをまあ当然ご存知の上でおっしゃって、それでも載せられたっていうのがですね、僕はね本当にね素晴らしい方だなと実は思ってましてね。
今回はシズパック有限会社の代表取締役佐野明さんにお話を伺った様子をお送りしてきました。この続きは今月第4週3月22日のこの時間にお送りします。このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りしました。